私たちに一人のイエス様をお与えくださった神様にご一緒に褒め歌を歌いましょう。
Thank you. それではこれからこれよりお明かしの時を持っていきたいと思います。有馬姉妹よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日は明かしをさせていただける機会を与えてくださったってありがとうございます。今朝主なる神様が私の家族にどんなに素晴らしいことをしてくださったかをお話しさせていただきます。私は神様を信じて自分の人生が180度変わったこの素晴らしい知らせを一番初めに伝えたかったのが母でした。私が中学の時に家が火事になって、続いて父が突然亡くなって、頼ることもなくがむしゃらに兄と私を女で一つで育ててくれました。母は問題があっても誰にも頼ることもせず、自分で乗り越えようとただ辛抱して努力をする、そんな人です。そんな母に私は疲れた人、重荷を負っている人を休ませてくださる誠の神様がおられることを知ってほしいと心から願って、信じて数年間は母に熱心にイエス様の話をしていました。 熱心というよりかはむしろ強引なところもあったと思います。母の両親は子宝になかなか恵まれず、母が言うには、母の祖父母が四国のお大師さんに祈願に行ってやっと授かった子だと言われて、祖父母から、あなたはお大師さんのおかげで授かった子だからお大師さんを大事にしなさいと言われて育ったそうです。母も良くも悪くも真面目で素直な人だから、かたくなにイエス様は兄や私の神様で自分の神様ではない、お大師さんはが私の神様だからお大師さんを裏切れないとよく話してました。私もいろんなことを通して神様には時があることや、当たり前ですが救うのは神様であって私ではないことを感じて、まず母を愛することに徹しようと少しずつ変えられていきました。私も結婚して母と顔を合わす回数も減って、母の状況も詳しく知らずにいました。そんなある時に、母が毎朝私たち家族のためにイエス様のお名前でお祈りをしていることを教えてくれました。また会話の中では、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉を、はその通り大事なことだと思う、そのように生きると人生が本当にうまくいくのよと言っていたりしました。どうしてそういうふうに思ったのと聞くと、それは苦難の連続だった母の人生から学び行き着いた考えそのものだったそうです。で、しんどい時には特にこの言葉を自分に言い聞かせるようにすると自然に気持ちが楽になって状況が変わってくるそうです。この御言葉は今では母の一番好きな言葉だそうで、その御言葉に生きようと日々コツコツ歩んでいる母の姿に、自分自身も見習いたいなと、逆にクリスチャンである私の方が母から励まされています。まあ、なぜその御言葉を母が知ってその御言葉に生きようとしているかというと、母は数年前に隔離園という介護施設でお掃除の仕事をしているんですが、5年前に布谷ひろ子さんが入所されて、ひろ子さんの部屋にこの御言葉の色紙が飾ってあって、ひろ子さんのお部屋のお掃除をさせていただくたびにこの御言葉を母が目にしていて、いつもそうだなと思っていたそうです。そして頻繁にひろ子さんをご訪問される忠夫さんと里美さん、秋夫さん、優子さんの愛情あふれるご家族の姿や、またその度に明るく優しく母に声をかけてくださるご家族の姿そのものにイエス様を見ていたのだと思います。その同じ頃からマヤ先生が個人的に母を訪問してくださり関わってくださって、毎月1回イエス様の話や聖書の学びをしてくださっています。そして少しずつ少しずつイエス様に引き寄せられています。今では何か困りごとや心配事があるとイエス様のお名前でお祈りをしています。母がイエス様に自分の重荷を少しずつ下ろしていけている姿に、何年も祈ってきた祈りが聞かれつつあり、何より神様が一番母を気にかけて心配してくださっていたのだなと思います。ひろこさんが入所してきてくださったことも偶然ではなくて神様の計画であり、また神様の計画はなんと素晴らしいかと思わされています。母のために祈り続けてくださった方々のお祈り、本当にありがとうございます。これからも続けて母の救いのためにお祈りしていただけると嬉しいです。最後に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。第一テサロニケ 5-16-18、 聞いてくださってありがとうございました。